します。
プレスリリースがうまくいく方法ってありますか？
出ました、プレスリリース。
はい、
はい、僕はあんまり得意ではないです。しょっちゅう新聞に載りますかって言われたら、そう、やっぱ商品とか時期的なものがあるから、はい、その大得意っていうわけじゃないんだけど、でもある程度は分かるかなと思うのよ。まずプレスリリースに関して言えば、掲載されやすい媒体っていうのがありますよと、
はい、
何かっていうと、これ新聞に関して言えばよ、新聞に関して言えば、地方紙がある程度載っている新聞に関して言えば、プレスリリースが成功する確率が高くなりますよと。地方紙、全国版と地方版って あるじゃない、はい、朝日とか読売とか、はい、ある中で、その京都新聞だとか中日新聞とか、ある意味ちょっと地方紙の方に部類に入ると思うのよ。で、その全国版と地方紙があって、その地方紙の中でも、その地域版っていうか、その地域版に紙面をいっぱい割いている新聞社は結構取り上げてくれる可能性は高いですよと。だからそこをめがけていくっていう方がいいと思うんですよ。で、あとね、だから取り上げられやすい時期というのがあります。時期、いつかっていうと、結構ね、要はネタに困ってる時期があるっていう話なんだよ。
はい、
で、ただ突発的な事件とかニュースがあれば、もちろん忙しくなりますよと。この前の例えば、ね、安倍首相が辞任するとか言ったら、はい、ガッて、ね、わーって湧いてしまうから忙しくなったりすると思うんだけど、時期的なものっていうのがありますよと。いつがいいかっていうと、2月と8月、この時期は、結構ネタがない時期って言われているらしいのよ。28とも言われているよね。お店とかでも売り上げがちょっと下がる時期とか言っても昔から言われていたと思うんだけど、1月の後半から2月までっていうのは結構ネタが枯れ気味なことが多いですよと。で、2月下旬から8月までっていうのは結構イベントがいろいろ多いんだって。なんとなくわかるよね。2月以降、3月、4月、5月になってくるといろいろネタ豊富になってくると思うのよ。新卒であったりとか、いろいろあるじゃない、ね、ネタが豊富な時期だから意外と取り上げてくれない。
学生も3月か卒業。
そう、いろいろあるじゃない、いろいろあるから、ネタが豊富な時期に放り込んでもなかなか採用されるっていうのは結構難しいですよって言われてるわけよ。で、8月 のお盆前から8月の末ぐらいまでは結構ネタが枯れ気味ですよっていうのも言われているわけよ。で、9月から1月の前半ぐらいまでっていうのは結構イベントが多くてネタが豊富ですよっていうのが、この年間で通すとそうなってくるらしいわ。これ僕が勝手に考えたんじゃなくて、実際に聞きました。新聞記者の友達にいつがいいのとか言って聞いてて、実際そうだったね。僕も実際やってみて、太陽光の時にやってみたら、その中日新聞、読売新聞、毎日新聞で、あと彦根新聞っていう、その彦根のね、地方紙の新聞社から、電話がかかってきましたよと。で個人的にはどういうのが一番いいのかっていうと、そのやっぱ売り込みが強いようなものはやっぱ敬遠されるケースがすごく多い。で、やっぱり無償のものとか、そういう困っている人をその役に立ちたいっていうやつがやっぱり取り上げられやすいのよね。だって新聞ってそういう感じじゃない。企業の売り込みなんていうのはもう排除したがるのよ。もうやめてくれって言って、どうしても宣伝したいんだったら広告ベースで行ってくれとか言って言われるわけよ。広告に行ってくれって言って、記事として取り上げられるものじゃないみたいな感じになるわけよ。記事として取り上げるものってことはやっぱり公的なものであったりとか、その全員がね、全世帯の人たちが嬉しいって言ってくれるもの、ありがとうって言ってくれるものに関して言えば結構グッてこうなりやすいから、なんか無償でプレゼントしますよとか、こうお困りの方にこういうことやりますよとか、そういうことをやると意外とプレスリリースになりやすいかなと思うのよ。実際僕もお手伝いさせてもらった中で、そのプレスリリースでね、新聞に載りましたっていう クライアントさんもいらっしゃるしね、あのよしとか言って言いながらねでそのプレスリリースに関して言えば、その、まあ、企業にね、あ企業というかそのマスコミとかにそのファックス DM なり何なりとかっていう形でやっていくわけなんだけど、その友達の新聞記者曰くファックス DM はやめておいた方がいいですよっていうふうにも言われた、
はい、
うん、あなんでとか言って、だいたいそういうの見てるとファックス DM 送れみたいなこと書いてあるんだけど、はい、なんかねあのファックス DM 送ってくるやつはなんか失礼なやつだっていうふうに記者の方が思っちゃうらしいのよ。だからよっぽど面白くないとなかなか取り扱ってくれないケースが高いから、あのファックス DM っていうのはやめた方がいいですよっていう話、あの持ち込みとかは逆にいいらしいよ、なんか気合入ってんなこいつみたいな思うらしいし、
はい、
で、まあ、市役所にそういう記者クラブだとかそのそういうのがあるからさ、情報政策課、彦根市は情報政策課っていうところにそういう記者クラブみたいなのがあってプレスリリースする場所があるので、そこに行ってそのプレスリリースの用紙をバーって配っていくっていうのがまあ、真っ当な方法なのかなと思いながら、まあでも非常識な方法でいくならファックス DM とか郵送とかでも案外いいのかもしれないけどね、その辺は分かんないので、あの全部やるっていうのが実は正しいやり方かなと思う、うん、全部やる。ですごい人はあのこれあの Facebook であのやり取りさせてもらってる方がいらっしゃるんだけど、はい、毎月やってるっていうふうに言ってたね。その人すごいよ、あのもう毎回乗ってすごいなとか思って見てるんだけどな、すげえなっつって、すごいのよその人は、すごいなと思って見てるんだけどね、あの熊本の仏壇屋さんですげえなってすげえなって本当すごいと思う、うん、でそのプレスリリースに関して言えば、あの、まあ、A41 枚でやった方がいいですよっていうのもある、うん、でプレスリリースやったらあの要注意なことが一つあって、電話かかってくるってことね、電話かかってくるんですよプレスリリースしたら、
はい、
僕は電話がかかってくるっていうのが分からなくて知らなかったのよ。でいきなり取材が来るんかなとか思ったりしてたね。それから電話がかかってくるっていうことはそのもうプレスリリースしたいからあの記事として上げたいからっていう、そのいつが空いてますかっていうこのアポ電の電話がかかってくるのかなと思ったらそうじゃなくてね、やっぱなんか確認の電話みたいなのが入ってくるのよ、
はい。
で僕が最初に受けた時っていうのはなんか偉そうなおじさんがね電話してきてさ、あのもしもしとか言って、お宅の小冊子さーとか言っていきなり言われたわけよ、
はい、
うん、まあ、前の動画でもちょっと言ってるんだけど、最初その太陽光の小冊子を無料でプレゼントしますっていうプレスリリースをバーってやって、でその時4社から連絡が来たんだけど、一番最初にかかってきた新聞社の人が名乗らないで偉そうに あのさーみたいな感じで言ってくるわけよ。てっきりそのホームページか広告か何かを見てきた人が電話してきたんだと思ったから、あはいって言って対応したのよ。そしたらなんかどうもそのね広告を見たお客さんからのそのやり取りとなんか違うのよ、話が全然食い違うのよ。あれおかしいな、なんだこれ、小冊子が欲しいから電話してきてるんじゃないのかとか思いながら、おかしいな、なんか違うぞなんか違うぞと思って、パッあれもしかしてプレスリリース見ていただいたんですかって、新聞記者の方ですかって言ったら、ああそうです、まるまる新聞 のものですって言い出して、えーっつって、そういや今思い出したらその人名前も名乗ってなかったような気がするびっくりしたもん、えーっつって、何これって、まあ言っちゃうと毎日新聞なんだけど毎日新聞の記者びっくりした、本当もう無礼だったから、うん、そんな対応するのと思って、偉そうに喋ってくるから、うん、ってもうびっくりしちゃったね。でその後確か読売とかあの、まあ、中日新聞の方とか彦根新聞の方も電話かかってきたんだけど、あの他の方はものすごいやっぱ丁寧ですごくいい人、うん、あそうだよね、常識のある電話の対応してくれたなとか思いながら、あの丸々新聞の丸々と申しますけどって、あのプレスリリースの方を見させてもらったんですが、ちょっとあのお聞きしたいことがあるんでよろしいでしょうかとか言って質問をさしあのやり取りさせてもらったんだけど、その毎日新聞の記者の方だけなんか、ああのさーとか言って、そんなんで来るんやで、で若い人じゃないから、もうあの50代ぐらいのもうやっぱある程度年配の声の人っていう感じで出てきたのよ。でびっくりしちゃって、 でそのことをその新聞記者の友達に言ったら、うん、あの人ね、あの人そうなんですよとか言ってそうなんですよ、まあ、そういう人が一人いてるだけで新聞記者ってこうグッて下がっちゃうっていうね、なんかマスゴミとか言って言われてるようにそんな風になっちゃうなっていうのがあるしね。で実際僕もいろいろやってみた結果、あ、マスコミの人って僕ら その民間の人とはあちょっと違うと思った、うん、あジャンルがちょっとあまりにも違いすぎるからあーって思ったね。あの人たちはこの政治とかそういう権力に対して戦うみたいなをこう正義だと思っている感じを真に受けたかなと思う、うん、そういうのをこき下ろすとかで自分は弱者の味方だって言って、だから普通の人を弱者だというふうに思ってるからね。そういうのをちょっとこれ ある新聞社の編集長とこう喋ってる時にそう思った、
はい、
あこの人結構見下してるんだなって、うん、そうという言葉がちらほら出てきてるから、
はい、
多分記事とかでもそういうの書いてる、多分新聞社って多分みんなそうやと思うわぶっちゃけ、うん、俺は、まあ、エリートやんかあの人たち、はい、だってエリートだからさ、多分それはまあバカにするのもしゃあないな、だって中卒や高卒のその辺のやつらとお前一緒にすんなやって思ってると思う多分、
はい、
うん、その辺の三流大学出たやつらとこの俺と一緒にするなと、俺たちはと、その社会の悪を暴くみたいなね、そのエリート集団だと、その新聞社っていう使命に燃えているんだみたいな感じだと思うんだけど、それがなんか行き過ぎてて、なんかあ違うとかって思っちゃったな、編集長とちょっと話してる時に。でそれがなんかまあ多分僕と喋ってる時だからそういう口調が出たんだと思うんだけどね、結局僕のプレスリリースは全然ダメだったんだけど、結局そういうのがちょっと垣間見れたなと思った、あこの人ちょっと違うなっていう、だからそういうのを意識して僕らと同じその商売人とは違う人種ですよっていうのを意識して、でそういう公的なもの、みんなが助かるようなものっていう、まあ、要は無償で何かプレゼントしますよとか、困ってる人を助けるようなことをやっていると多分取り上げてくれる確率が高いんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひぜひちょっと実際やってみていただければなと思いますね。月に1回みたいですそこの、ね、仏壇屋さんは広告打たないっていう話をなんか聞いたことは、こう打たないと言ってたのかな、打ってるのかもしれないけど、
はい、
やっぱ、ね、プレスリリースの効果って結構でかいと思うから、
はい、
うん、僕はプレスリリース打ちましたけど、それでお客さんで実際ちょっと小さい中日新聞の中のそのほにゃらら新聞みたいな感じに載せさせてもらったのよ、
はい、
頑張る地域密着企業みたいな、
はい、
地域企業っていうのに載せさせてもらって、で乗ったんだけど、そこから制約にはならなかったね、ならなかったんだけど新聞に載りましたっていうことを使って、その権威効果っていうね、新聞に載りましたっていうのをやらせてもらう、はい、でも僕のソーラーの会社はあんまり載らなかったんだけど、花屋は結構載ってるのよやり方教えてあげたら、うん、花屋は結構載ってます。展示会やりますとかそういうやつね、花の展示会、お花教室で来てくれてる人がその展示会を開きますんで無料ですとか言ってっていう風にやると、やっぱり記者の人が来てくれて毎回プレスリリースやって毎回載ってます、そういうの、うん、ああすごいなって言って、僕もお客さんのふりして載ってましたからね子供たちと一緒にこう来てる時にちょうど記者の人が来て、写真撮っていいですかって言って、あじゃ あの僕お客さんの、ね、新聞記者の人は僕を単純にその見に来てくれた人だと思ってたんだと思うんだけど、家族連れで来てたからね、あへーっつってこう乗りましたけどね、うん、そういうなんていう その商売に直結しないようなものに関しては、お金を巻き上げられないとかお金取られないようなものに関しては結構取り上げられる可能性がすごく高いので、ぜひぜひちょっと実践してもらってね、乗ったらすごいラッキーだし、でそれで売り上げ上がらなくても新聞に載りましたっていう権威効果を思いっきり使えるんで、そしたら広告にも使えるしホームページも載せたらいいしね、一石二鳥三鳥といろいろ使えることができますので、ぜひぜひちょっとダメ元でチャレンジしてみてください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。